宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第4回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？宮永はですね、最近実家の方に帰ることがあったんですね。実家といっても両親が住んでいるところではなくて、おじいちゃんおばあちゃんのお家がある方、同じ福岡県なんですけれども、そちらの方に帰ることがありまして、で、その時ですね、用事が終わって家に夜帰ってくるわけですよ。車で帰ってきて、みんなでね、で親戚とか集まってたんで、車から降りて、で、おじいちゃんのお家の方に入っていきましょうっていうことになるわけですよ、当然。で、駐車場から家の玄関まで行くのにちょっと距離があって、で、親戚集まってるものだから、なんとなくこう喋ったりしながら歩いていくわけなんですけれども、そしたらね、足かゆいなって思ったんですよ。これは刺されたなとは思ったんです。で、ちょっとポリポリと書いてね。で、ポリポリって書くのが悪いんだよね、書いちゃダメって言いますもんね。書いちゃったからやっぱちょっとより痒くなっちゃって、これはどうしようかなと思ったんですけれども、お家の中に入って電気をつけて、で、そのポリポリっと書いて痒くなってしまった足の状態を見たわけですよ。そしたら右足が12、3箇所で、左も7、8箇所刺されていて、多分ね、合わせて約20箇所もね、刺されていたの。もうね、だって5分とかそんなもんだと思うんだよ。どんなにのんびり歩いたとしても5分とかだと思うんだよ。なんでそんな私だけめちゃめちゃそんな両足合わせて20箇所も刺されなきゃいけないのとか思って、でね、痒くて仕方がないからどうしようかなって思ったんだけど、また痒み止めとか持ってなかったんですよ、出先だから。で、おじさんがね、アロエでも塗っとけばいいよとか言って塗ってくれて、その時は痒いのが収まったような気がしたんですけれども、後ほど買ってきた痒み止めとか塗るんですけどね、それが私ね、蚊に刺されるとね、昔はね、っていうか今もそうなんだけど、ちょっとプクッと膨れてね、で、痒くて、そのプクッと膨れたのに、爪で十字の跡とかつけて余計痒くなっちゃったりして、みたいなのが蚊だと思ってたんだけど、膨れてなくはないかもしれないけど、膨れてるというよりは、真っ赤になっちゃって、足が。真っ赤なの。で、これどうすんのっていうぐらい真っ赤になって、大きいのもちっちゃいのも。はい、お見せできない足になっております。夏の必需品は虫よけとかゆみ止め。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流商会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。はい、今週はですね、私の一番の趣味であるお散歩についてお話ししたいなと思います。 題して帰ってきたお散歩小道。はい、何が帰ってきたのかというとですね、お散歩小道というコーナーが帰ってきたんですけれども、で第1回目じゃねえかというツッコミはですね、とりあえず置いておいて、ですね、以前宮永が別のインターネットラジオをやらせていただいたことがありまして、その番組の名前が宮永舞のお散歩小道って言ったんですね。なんとお散歩についてだけ語るという私の趣味満載な番組だったんですけれども、でそれをずっとまたやりたいな、お散歩大好きだからみんなに伝えたいなと思っていたので、月に1回ぐらいお散歩についても語らせていただこうと思って、このコーナーを復活させてみました。というわけでお付き合いください。今回お散歩に行きましたのはですね、日比谷公園です。ご存知ですか、日比谷公園。ですね、都会のオアシスとかビジネス街の緑のオアシスとか言われるところなんですけれども、場所は東京の銀座と有楽町と日比谷はだいたい同じ駅ですね。こう大きな道路の1本目が有楽町で、その右隣が日比谷で、有楽町の左隣が銀座でみたいな感じ。全然徒歩圏なんですよ。でそういう、いわゆるビジネス街にど真ん中にあるのが日比谷公園なんですけれども、もともとはですね、幕末までは松平さんとかのお屋敷があったらしくて、でその後明治になって、今度は陸軍の練兵場っていうところになったんですって。でその後に日本で初めての洋風の近代式の公園を作ろうって考えて計画して作ったのがその日比谷公園で、平成15年に、100年だから、今だと106年?7年でいいのかな、どこを1に数えるんだろう。それぐらい経ってる、とってもお年寄りといえばお年寄りでも、今行ってもですね、とっても素敵な公園なんです。で、そうだな、一番有名なのはね、大きな噴水があって、その噴水の広場の周りに花壇があって、で、そういう感じのところからさらに向こうを見ると結構高層ビルが並んでるっていう風景。これはね、ドラマとかでよくね撮影されているポイントらしくて、だから見たことあるって思うようなところかなと思います。そういう大きな噴水があります。でもね、その他にも噴水あるんですよ。他の花壇のところ、もう一つ別の花壇のところにあるペリカンの噴水、ペリカンの噴水はね、池とかじゃなくって、なんかね、本当にすっごいちっちゃいところにペリカンが2羽向かい合って立ってて、でペリカンの口からピューピューってお互いに向かって水が出てるっていうね、なんかね、噴水っていうのがわーっと水をまき散らしてるイメージだとしたら、ピューピューなのでちょっと違う感じ。吹き上げるではなく出てるかな。で同じく出てるなんだけど、もっともっと落ち着いた雰囲気なのが鶴の噴水。そう、この鶴の噴水は、ペリカンの噴水とか大きい噴水っていうのは、銀座側にあって明るいんですよ。割と開けてて、木がね、うっそうと茂ってるところじゃなくって、ちゃんとこう空が見えてて、花壇があってってこう空が開けてるところなのね。でも鶴の噴水はそれよりもっとね、奥の方にあって森みたいにちょっと木がいっぱい茂っているところにあるんだけれども、その中に池があって、本当に静かな雰囲気なので、鶴の噴水っていうのは台座があって、その上に金物っていう表現でいいのかな、出てきてる鶴が乗ってるんだけど、でその鶴がこう立ててピューって水が出るんだけどね、その鶴が金物でできてて、今は台座が違う石みたいなのでできてるんだけれども、 本当は台座もその金物でできてたんだって。なんだけど、あの戦時中にあのいろいろ飛行機とか爆弾のとか作るので金物を集めてたでしょ。教室しなきゃいけなくって、それであのその時にスルーはごめんなさい勘弁してくださいってことでなんか台座を出したらしいんです。うん、そういうようなこともね、あの鶴の噴水のところに書いてあったりします。で、あとはそうだな、やっぱりいろんな木が生えていて、でね、本当に広いんですよ。広くて、でね、あとね、よくわかんないものがね、いっぱいあるの。あのね、私がね、意味わかんないって思っちゃったのはね、南極の石？うん。あの、だって南極の石っていきなり書いてあるんですよ。こうね、公園の中の通路みたいなところがあって、まあ右と左にこう植え込みがあって、で、そこはまあ入れないように、こう軽く、ね、入れないというか入らないんだな、ここは、みたいな雰囲気でこうなってるわけじゃないですか。その中にね、いきなりね、南極の石っていう、まあ縦看板みたいなものがあるわけですよ。は？南極の石？って思って、ちょっとふっと視線を下げたら、確かに石がポンってあるの。あの、どっちかっていうと、無造作にポンとあって、そのちょっとこう、またちょっと微妙な距離に、南極の石っていう立て看板があって、あ、え、これ？みたいな、うん、距離で南極の石っていうのがあるんだけど、実際にこれは南極の観測船が、あの南極から持って帰ってきて、それを譲り受けたものなんだって。で、その他にもね、なんかね、スカンジナビアのなんとかとか、あとは、なんだろう、古いお金？しかも外国の古いお金とか言ってさ、どう見たってこれでっかい輪っかだろみたいなのとか、うん。あの、本物なのかどうなのかよくわかんないんですよ。本物だったらごめんなさい。だってあまりにも無造作にボンボンボンって、あの、思い出したように出てくるんだもん。うん、なんかね、そういうよくわかんないものが、うん、私的にね、よくわかんないものがこう歩いていると、右に左にって出てくるのがまた日比谷公園のよくわかんないところです。面白いところです。で、あとはね、猫がたくさんいます。うん、あのちょっとびっくりするぐらい猫に遭遇します。私はあの最初ね、その鶴の噴水の後にね、実は亀の池っていうのを見つけて、で、亀の池ふーんって思って池のとこ見に行ったらね、あー確かにあそこに亀っぽいのがあるな、そっか、うん、ちっちゃいけどよくできてるなーって思ったら、本当は実際に本当に小裏干ししてる生の亀、生きた亀だったんだけども、そんな亀の池っていうのがあって、その亀の池のね、ところのあの池の縁に茶色い島の猫がいたんですよ。首輪つけてて、で、おー首輪つけてるな、君は飼い猫かとか思いながら見てたら、まあ相手してくんないのでね、ちょっと横顔的なものをパチリと取って、で、次のところに行こうって思ったら、向こうから同じ色の同じ柄の猫がやってくるわけですよ。ん？さっきのと同じ？いや違う、首輪してない、っていうことは兄弟？とか思ったんだけども、うん、なんかね、まあ兄弟らしい猫がね、住んでるみたい、いろいろ。あの、そこにいて猫の相手してたおばちゃんに聞いたら、うん、これとこれは兄弟だよとか教えてくれたんで、猫が住んでるみたいです。まあね、それが、いろいろ、もしかしたら公園の方にとっては困っていることになっちゃうかもしれないですけど、猫好きとしてはたまりません。というわけでね、あの、最後はいろんなものを見つけるというよりは、すっかり猫のストーカーとして、公園の中を走り回ってしまった宮永なのでした。というわけで、今日は日比谷公園の猫についてお伝えしました。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、
聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第4回いかがでしたか。ここでお知らせがございます。8月4日土曜日、アイミックスエコダというライブハウスに出させていただきます。オープンが18時で、スタートが18時30分。宮永の出演順は3番目を予定しております。だいたいですね、予定では19時50分ぐらいからとなっておりますが、お時間前後する可能性が考えられますので、お早めにお越しください。チケット代は2000円と別にワンドリンクをお願いします。持ち時間40分とありまして、たっぷり歌わせていただきますので、どうぞお楽しみに。ご予約はブログのコメントや番組のお便りフォーム、ご予約いただかなくてもですね、当日受付で宮永舞を見に来ましたと言ってくださると大変喜びます。お待ちしております。それから番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳には、今日の日比谷公園で見つけたものの写真も載せておきます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。あと番組のご感想や、こんなお散歩コースがおすすめだよなんていうお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法ってカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ます。
チカ